こんにちは、藤沢亮です。リョーズボイスボリューム2へようこそ。ボリューム1では情報業界ってどうなのというテーマで、私の考えを述べさせていただきました。結論としては、情報業界は本当に素晴らしくて、これからどんどん良くなっていく。そして本物の教材がどんどん出てきて、本物の人たちが集まって、さらなる成功者、ヒーロー、ヒロインが出てきて、その人たちにまた多くの人たちが引きつけられて、さらにどんどんどんどん素晴らしい業界になっていっていくであろうと。マーケットもどんどん大きくなっていくだろうということで、皆さんもどんどん情報業界に入ってきて、チャレンジしてほしいというのが私の結論です。で、大変多くの方からいろんなご意見ご感想をいただきまして、本当にありがとうございます。動画ページの方にもですね、橋本さんや庭田さん、そして野沢亮さんなど貴重なご意見ご感想をいただきまして、本当にありがとうございます。表の私の公開されているページへのコメントだけではなくて、Facebook のメッセージですとか、メールマガジンのご返信などでもですね、いろんなご意見ご感想を頂戴いたしました。そんな中で、私がこれはぜひボリューム2で取り上げたいなと思ったものが一つございます。それが今日ご紹介するテーマにもなります。ボリューム2のテーマは、就職をすべきかどうかというテーマですね。このテーマを、ボリューム2のテーマにしようと思った理由は、ペンネーム翔平さんからのご意見です。ご意見を読ませていただきます。大学3年生のペンネーム翔平と申します。いつもメルマガを読ませていただいています。リョーズボイスボリューム1、楽しく聞かせていただきました。またとっても勉強になりました。ありがとうございます。一つご質問をさせてください。私は現在就職活動をしていて、電通を第一志望にしています。藤沢さんは電通を辞められたということで、その理由をお聞きしたいと思います。また電通での年収や仕事の量、その他、ごめんなさい、そして、社内の雰囲気などを教えていただける範囲で教えてください。なお、辞めて1年以上になると思いますが、予定通りに進んでいらっしゃるでしょうか。電通を辞めて後悔はありませんか。これは鋭いご質問ですね。藤沢さんのメルマガを読んでいて、就職自体を辞めるかどうか考えています。率直なご意見をお聞かせください。最後に、藤沢さんの YouTube を見ていて、デスペラードという曲が素敵で何度も聴いています。もしよろしければリョーズボイスでも歌っていただけたら嬉しいです、ということです。貴重なご意見本当にありがとうございます。早速ですけれども、就職をすべきかどうか、特に翔平さんは電通を目指していらっしゃるということで、その点の私の考え方を述べさせていただきます。一つあるのはですね、結論から言います。就職は一度してみた方がいいと思います。というのも、私自身が今現在の藤沢亮を築き上げたものの中にですね、やはり電通での勤務というものは本当に大きかったです。12年間勤務しましたけれども、それだけの年数が必要だったかどうかは分かりませんが、やはり一度就職というものをしてみた方がいいんじゃないかなと思います。で、私が考えたその理由、大きく5つあります。1つは、大きな組織に、就職の中でもやっぱり大きな組織の方がいいかなと思います。で、その大きな組織に入ると大きな仕事ができる可能性があるということです。で、大きな組織に入ってしまったがゆえにですね、本当にただの歯車で小さな仕事しかできてないという方もいらっしゃると思いますが、そうなってしまったら意味があまりないですけれども、私はこんなことにパナソニックさんを担当させていただいて、年間で50億円という予算を現場担当一人でやらせていただいたんですね。で、もちろんその時の部長さんとか局長さんの力添えがなければ仕事はできなかったわけですけれども、年間50億円の予算で、パナソニックさんの提供するテレビ番組の お手伝いをするということをやらせていただいたんですね。ですので、パナソニックさんが提供していた水戸黄門とか、こちら本池上書っていうドラマご覧になった方も多いと思いますし、水戸黄門はもう国民的な長寿番組でしたから、皆さんご存知だと思うんですが、あの番組のキャスティングですとか脚本の中身に携わったりしておりました。 で、私が担当してから水戸黄門を里見光太郎さんに変えて、他のキャストも一新してですね、当時水戸黄門視聴率がどんどん下がっていたんですけども、それを私が担当してから、まあ、これはたまたま運も良かったんですけれども視聴率がまた上がってきまして、それによって、テレビへの予算をまたパナソニックさんにも割いていただくことができたということで、まあ、年間50億という予算をですね、自分がコントロールできるというのは、これはなかなか大きな組織に行かなければ経験ができないことだと思いますので、そういうチャンスがあるという意味では大きな組織に入るということは賛成です。で、もう一つは、自分の人生の未来像をですね、具体化できるというのが一つあります。私は電通を辞めましたけれども、電通の中に尊敬できる先輩がたくさんいらっしゃいます。特に就職して直後、電通の場合は班を、20個に分けてですね、200人ぐらいの同期が1つ、10人のグループに分かれていくんですね。で、その10人のグループを20年目の社員と10年目の社員がリーダー、サブリーダーとなって、半年間徹底的に3ヶ月間ですかね、今教育をしていくわけです。で、その教育の中で私は当時のそのリーダーに本当にいろいろ人生を教えていただいたので、本当に感謝しています。彼がリーダーじゃなかったら、もしかしたら早期に電通を辞めていたかもしれないというぐらい本当に感謝しています。ですし、まあ、そのパナソニックを担当させていただいてた時の先輩方にも本当にお世話になって、2年目で年間の50億の予算を扱うっていうのは当時としては異例のことでしたし、まあ、私だけの力ではそんなこと絶対できなかったので、そのサポートをしていただいた皆さんのおかげで自分もどんどん成長できたという意味では本当に感謝しています。で、そういうこうありたいな、人としてこうありたいなっていうような人生の未来像をいくつかの先輩方に見せていただいたっていうのも一つ大きな収穫でした。一方で、一日中ですね、パソコンのソリティアっていう、まあ、カードのゲームがインストールされているゲームがあるんですけど、そればっかりずっとやっていて、で、5時半のチャイムが鳴ったら与えられた業務を1時間とかサクッとやって、で、残業をつけて帰ってくっていう先輩もいたんですね。で、そういう先輩は年代的にもう時給5000円ぐらいになるので、その1時間の残業で5000円を稼いで帰っていくわけですね。で、そういう姿勢を見て絶対にこうはなりたくないなという形で、反面教師もたくさんいました。自分の人生の未来像としてこうはなりたくないなという方も中にはいらっしゃったという意味では、大きな組織の中にいれば自分の10年後20年後どうあるべきか、どうありたいかというものをいくつかのサンプルの中から探ることができる、イメージすることができるというのは一つ大きな就職する価値になると思います。それと、3つ目ですけれども、やっぱり人としての基礎というか社会人としての基礎、あんまり完全にレールに乗るつもりもないですし、翔平さんをレールに乗せるつもりもないんですけれども、やはり、ちゃんと真っ当な会社に就職をするということで、世間的な礼儀とかマナーとかそういったものは身につけることができるんじゃないかなと思います。あとは対人でのコミュニケーション能力とか、プレゼン能力ですとか交渉能力とか、そういったものというのは大きな組織で、その歯車にはなるけれども、その一つの駒となることによって、身につけられる要素としては大きい価値になると思っております。それと4つ目、これは大衆のマインド思考に触れるっていうことですね。で、大衆って別にバカにしてるわけでもけなしてるわけでもなくって、一般的な考え方、一般的な感じ方というものを組織の中に入っていろんな人と接することで、そういうアベレージというかですかね、一般的な考え方や感じ方というものを自分の中でインストールすることができる、理解することができるということですね。決して、そこに自分が 染まってしまうということを進めているわけではなくて、そういったものを理解することが、マーケットが変わって自分が別のビジネスをやった時も一般的にはこういうふうに考えるよなとか、一般的にはこういうふうに感じるよなっていうような、自分の中にそういうですね、人の心を理解できる、人の考え方を理解できるというものがあるかどうかというのが、ビジネスがうまくいくかどうかというものにヒットしてくると思いますので、そういう意味では大きな組織でいろんな人に触れることによって大衆の思考マインドを理解する、これはとても大事だと思います。そして、最後5つ目ですね。これは、メリットデメリット両側面あるんですけど、お給料ですね。でやっぱりお給料というものは毎月決められた日に決められた額、残業代とかもあるのである程度の前後はあると思いますけれども、確実に入ってくるもの、これによって、生計をコントロールする術が身につきます。ある程度の額の中で、ちゃんと生活をしていくということをしっかりできるようになるということが、最初の社会に出てから1年2年ぐらいは必要なんじゃないかなと思います。ただ、この給料というものは本当に麻薬で、私自身も、企業、脱サラしてからですね、安定した収入がないというものはやはり恐怖でした。電通の頃はどれだけ手を抜いても、逆にどれだけ頑張ってもですけど、ほとんど決められた給料が振り込まれるわけですね。だからこそ大きな組織というのはなかなか、毎月毎月本気で頑張る人がなかなか出ないということで、電通も今一生懸命いろいろな人事政策をして、頑張った人にはそれだけの報酬を与えるという制度に生まれ変わりつつありますけれども、ただやはり大きな組織にいるとどうしても手を抜くような姿勢というものが私の周りでもよく見られましたし、私自身も振り返ると手を抜いてしまったことがあります。それはやはり毎月安定した給料というものが与えられて、それに飼いならされてしまうからですね。だから、その安心感というものはあって、それが就職することの良さでもありますけれども、逆に、自分の力、これからはやっぱり個人の時代ですから、個人で稼ぐという意味では、そういうふうに給料に飼いならされてしまって、自分の力で外に出ていくということができなくなってしまうというリスクもはらんでいるというふうに考えています。で、翔平さんから具体的に年収や仕事の量、社内の雰囲気などもお聞きいただきましたので、機密にならない範囲でお話ししますと、年収はですね、20代で1000万円を超えます。で、これも公表されているデータですけども、10年前ぐらいはですね、電通の全社員の平均年収が1500万円ありました。ただそこをピークにどんどん今下がっていて、直近のデータだと1130万とか、そんなレベルまで下がってきてます。つまり平均年収が400万落ちちゃってるんですね。つまり今の全、就業者のサラリーマンの平均給与が約400万と言われてますけれども、それ分がこの10年ぐらいで吹っ飛んでるということになります。これはマスメディアがどんどん厳しくなっていって、テレビや視聴者離れが起こり、新聞もどんどん発行部数が減って、雑誌もどんどん読む人が、手に取る人が減っていると、マスメディアからどんどんみんな離れていって、インターネットメディアに移っていったりとかしている現代の、いわゆるメディアの激変がそのまんま形になって現れているわけですけれども、そういうマスメディア、いわゆるメディア構造の変化をですね、やっぱり憂えているというか、そこに危惧を持っている人たちがたくさんいらっしゃるので、社内の雰囲気という意味ではそういう不安が渦を巻いているというか、やっぱりちょっとどうにかしなきゃいけないけどどうしようもならないなっていうような、いわゆる沈みかけた船、タイタニックのような雰囲気はあります。そして、翔平さんからご質問があった、辞めて1年以上になりますと思いますが予定通りに進んでいらっしゃるでしょうかというご質問、これに対しては、想像した以上に実績を上げられたので、これからの未来にワクワクしているという状況です。で、私自身の収入をこれ以上上げるとかですね、どんどん例えば月収500万1000万を目指すっていうよりかは、それよりも先にですね、もっと多くの人たちを救い上げたい、 この業界で人生を私は変えられたので、与沢塾に入って3ヶ月で月収300万という数字を達成できましたので、私だけが知っているノウハウ、こうやったら絶対成功できるっていうところをですね、どんどん多くの人たちに共有していってすくい上げていきたいと思っています。で、実際に私が与沢塾でサポートした方、あるいはフリーエージェントスタイルでフリーエージェントスクールで教えた方が月収100万とか200万とか300万とか稼いでいらっしゃるのを見て本当にそれが嬉しいです。ですので、私はリョーズパーティー、このパーティーというのは仲間という意味で使ってますけれども、このリョーズパーティーをどんどん拡大していって、本当に稼げる仲間たちを量産したい。そして最終的には東京ドームに5万人のフリーエージェントを集めたいというのが私の心からの願いです。ですので、予定通りというか予定以上に順調に進んでいますけれども、これをさらに、右肩上がりでですね、いろんな夢を実現していきたいなと思っております。もう一つ翔平さんから電通を辞めて後悔ありませんかという質問をいただいておりますけれども、例えば何かのカードの申し込みとかですね、あとは息子の区のなんかサービスの申し込みとかですね、そういった時に、株式会社電通と書くとすごいですねとか、やっぱり社会的体裁が良かったっていうのは正直あるので、そういった時に電通俺もやめてるんだよなっていうような後悔というか、ちょっと寂しい思いは正直ありますけれども、やはり今現在こうして経済的な豊かさ、そして精神的な豊かさを手に入れることができているということで、後悔というのはしていません。ただ電通というものには本当に感謝しているし、あの時代があったからこその今があるというふうに捉えていますので、翔平さんももし電通を希望されるんであれば、1、2年、修行するというような意味で、所属されて、私が今申し上げたようなメリットを体感した上で、その上でもですね、私のメルマガをこれからも読んでいただいて、この情報業界のマーケットに参入するチャンスを伺っていただければなというふうに思っております。ということで、最後ですね、翔平さんから歌のリクエストをいただいておりますが、ボリューム1で、歌はいらないよという感想もたくさんいただきましたので、歌はいらないよと思われる方はここで、切っていただいて結構です。で、藤沢亮のデスペラードも聞くよという温かい方はこの後歌わせていただきますので、聞いていただければと思います。それでは藤沢亮がカバーさせていただきます。イーグルスでデスペラード。
デスペラード Why don't you come to your senses? You think I'm riding fences for so long nowYou're a hard one, but I know that you get your reasons. This thing that I'm feeding you can hurt you somehow. Don't you know the queen of giants, boy? She beats you if she's at home. You're the queen of hearts, it's always your best bet.Now it seems to me some fine things have been laid up on your table, but you only want the ones that you can get. Desperado, oh, you really can need a young gun. Your pain and your hunger, change up in your home. I'm freedom, oh.Well, I just some people talking. Your feeder is walking through this world all alone. Don't you forget going away to time. The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the night time from the day. You're losing all your highs and lows. And it's funny how the feeling goes away. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. It may be raining, yeah, but there's a lightning bolt above you. You better let somebody love you. You better let somebody love you. You. Before it's too.
ということで、リョーズボイスボリューム2は就職はすべきかどうかということで、翔平さんのご質問にお答えする形でお届けさせていただきました。ボリューム3以降もですね、皆様にいただいた貴重なご意見やご感想の中から取り上げて、それをテーマとして、お届けしていきたいと思っておりますので、引き続き皆様からご意見ご感想をいただければと思っております。最後にボリューム1と同様ですね、こちらの音声がリョーズボイスが掲載されたページの上下に SNS のボタンがございますので、これは楽しかったぞ、気に入ったぞと言っていただける方は皆さんにシェアしていただければと思います。またご意見ご感想は動画ページの一番下のコメント欄にお寄せください。みんなに見られるのが嫌だという方は翔平さんのようにメールマガジンで、お返事いただいても、 Facebook でメッセージいただいても構いません。ボリューム3でもですね、楽しいコンテンツをお届けできればと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。